さすがに高いよね。いやー、高い高いね、やっぱりね。それでこれディスクついてんの？これあれついてないのか。はー、これ別売りなんすね。いや、出た時にちょっと僕読んでなくて正直なあんまり関心がなかったっていうのもあれなんですけど、ドライブがないんだ。で、119,980円。おー、やっぱ高いよね。まあ、PS5 の、まあ、あの2台ね、デジタルエディションとそうじゃないエディション。そうじゃないエディションじゃないんだけど。うん。だから、そうじゃないエディションのドライブ付きの方が、79,980円になって、まあ、ディスクエディション、あ、ディスクじゃないや、デジタルエディションが66,980円。ねえ、まあ、レート換算によりとかなんかいろいろ言っているようなんですけど、まあ、ねえ、値上げというより価格変更と、捉えているみたいな話はしてますけど、値上げなら値上げって言っちゃえばいいと思うし、なんでこういちいち言い訳したがるのかよくわからないのが、いや正直ね、もう8万出すんだったら、買う必要はあるのかなって思うんですよね。で、ゲーム自体も最近高いやつになるともう1万円近くするわけじゃないですか、1本が。ってなると、うん。だって PS5 だけ買って帰ったって何もできないんで、なんかゲーム1個、まあ安いやつ買えば別ですけど、なんかやっぱ最新のもの買うとかなると、9万とかだから10万いかないぐらいになるわけでしょ？いや、もうここまで来ると正直娯楽品じゃないんですよね。もう嗜好品なんですよね。で、スイッチが今いくらだっけ？で、有機EL モデルで3万7千円ぐらいなの？ちょっとよくわかってないんだけど。まあ、でも4万切っているぐらいなのかな。まあ、一番安いやつでも3万2千円とかなんだろうと思うんですけど。まあ、スイッチぐらいかな。この値段まではなんかこうね、まだまだまだまだって言ったらおかしいけど、なんか買おうって思う値段なんですよね、ゲームで。で、やっぱ11万とか12万に本体がなった時に、まずその購入っていう部分の対象にならないんですよね。いや、なんでかっていうと、もうだったらね、スペックの高い PC をもうちょっと頑張って買った方がいいような気がするんですよね。まあ買った方がいいっていうか、僕自身じゃなくて、例えばじゃあはるちゃんとかね、孫いるわけじゃないですか。で、そっちに買い与える、まあスイッチだったらなんか楽しくゲームやってねーですごく買い与えれるような金額なんですけど、さすがに PS5 Pro とか PS5 になってくると、だったら PC 買ってあげたいんですよね。だって別に PC だったらゲーム以外にも用途いっぱいあるし、たかだか 4K 見れます、ブルーレイ見れますのためのプラスアルファで7万もね、下手すら8万12万も出すつもりはないっすよね。だってそのタイトルもいいのはいっぱい出てますよ。確かにエルデンリングだったりとか、僕が好きなゲームもいっぱい出てはいるんですけど、そうまでしてやる必要性ってないと思うんですよ。だったらちょっと高いスペックの高い PC を買ってあげて、じゃあ Steam 版出たんだったらやればいいし、 うん、それにね、プログラミングの勉強したいよとか、例えば動画編集覚えたいよとか、ね、例えばね、僕がやってるような仕事、要はなんかポスターのデザインしたいよとかさ、そういうのも、なんかこう自分がゲーム以外のところで考えた時でも使えるわけじゃないですか。で、そのスペックがどんどんどんどん上がっていく中でも、まあ、今さっき言ったその12万ぐらい出すと思えば、ある程度まだまだ 4,5 年は楽勝で使えるぐらいのね、スペックのものは買えると思うんですよね。まあ、Steam で12万ぐらいでって言ったら、まあ確かに FF16 なんかやるとちょっともしかしたらきついのかもしれないですけど、でもまあ画質とかね、やっぱりキャプチャーのところ考えれば、モーションキャプチャーのところ考えれば、もうちょっと抑えればできたりもするわけだし、うん、それだったら PC の方で買ってあげた方が、後々将来的だし、多目的に使えると思うんですよね。うん、これ何のための価格設定、まあしょうがないんだろうけど、第一、そのゲーム自体も今、ね、制作機のコストってすごい上がってて、なんだっけ、16がいくらって言う、うん。まあ、それでも、いくら、まあ、それでも何百億とかかってるわけでし、何百億までかかるのか、百何十億かかってるのかな。だから他のゲームタイトルもそうじゃないですか。スパイダーマン2とかもめっちゃ高いみたいですし、もうなんかこう、映画作る以上に金かかっちゃってるんですね。で、回収するためにはワールドワイドに売らなきゃいけないみたいな状態になってて、なんかそこまで確かに、エンターテイメントとして、年齢層が上がってきていることもあって、お金落とす層も多くなってきてるから、まあ、ね、やる人はやるんでしょうけど、でもこれだけレトロゲームとか見直されてきたりとかする中で、多目的にこうゲームが、っていうより、こうインディーゲームとか回せるとめっちゃ飽和してる状態の中で、じゃあそういった何ですか、メジャータイトルのところが、じゃあどんどんどんどんチキンレースのようにお金かけていきますよみたいになって、じゃあスペックの高いところへってなって、じゃあプレステ5みたいになった時に、なんか今までのそのコンシューマーの進化をそのままこう携帯をずっとやっているだけだとダメなんじゃないかなってちょっと思うようになったんですよね。うん、例えば、そのファミコンから、まあ、スーパーファミコンになった時のやっぱあの感動で、メガドライブを見た時のあの感動で、なんですか、PC エンジン見た時に、うわ、アーケードゲームと同じじゃんって思ったあの感動で、ロムロム見た時のね、あの鮮やかさの感動、そしてプレイステーションを見た時のポリゴンと、あとセガサターンを見た時のバーチャファイターを見た時のあの感動で、 PS2 を見た時にもうリアルじゃんみたいな感動で、 PS3 見た時になんだこれ普通に人間じゃんって思った感動で、 PS4 見てもう実写じゃんって思った感動で、今回 PS5 なんですけど、僕の中ではね、ある程度 PS4 で頭打ちなんですよ。ゲームとしての、その、クオリティみたいなものって。PS5 綺麗ですよ。確かに綺麗でした。特に、リマスターとかじゃなくて、PS5 専用ソフトで見たりした時に、やっぱ PS4 でやってる時よりも全然綺麗ですよね。それは全然綺麗なんですけど、その、まあ、ぶっちゃけた話、許容量キャパってあるじゃないですか、ある程度。なんかここもうちょっと綺麗にしてほしいよねみたいなところで、そこまで変わんないんですよ、 PS4 も PS5 も。うん、だってそれ以上になるとやっぱ開発のコストがかかってきて、メジャータイトルみたいにうん百億とか百何十億とかかけないとやっぱりこう処理ができなかったりもするし、だって一つのオブジェクト作ったりするのも相当金かかってくるわけじゃないですか。そう考えるとやっぱり開発費と比例してってなって、それがゲーム機のそのスペックとイコールになっ ったとしてもそれだけ開発費が上がっちゃってて、じゃあ綺麗なの出したものはいいけどってなっちゃうから、じゃあここら辺はじゃあコスト下げとこうねとか言ってやっぱいじっちゃってるのって現実あったりもするんで、なんかね、そこまで大きな感動なかったです。うわ、すげえ綺麗っつって、まあ、居酒屋でラジオでも話したと思うんですけど。でも、だからって12万のコスト出すつもりはないっすよね。もう PS5 持ってる僕が言うのもなんなんですけど、やっぱ5万でも厳しいと思うんですよ、普通出すのって。お金、買うっていう意味ですよ、出すっていうのが。だからまあ、今後住み分けにはなってくると思うんですよ。もう今もだいぶなってると思うんですけど、スイッチとこう PS5 と。で、PS5 がもうことごとくなんかこう、やばいみたいな状態になってて、まあ、エルデンリングみたいにこう、キラータイトルだったらまた別なんでしょうけど、それでもね、もうその、ファイナルファンタジー14とかやってる層が増えてきたりとか、やっぱこういうふうに、エーペックスだったりもそうですし、ああいうのやる層が増えてきてて、その、高性能なハイスペックの PC を持っている人口も増えてきてるのもあって、もう PS5 買う必要ないよねっていう人も増えてきてる中での今回これなんですよね。ソニー大丈夫なのかなとか、なんかたまに不思議なことするじゃないですか。なんかテレビデオみたいな、なんか昔のなんかゲームと一体化したね、プレイステーションのやつうち持ってましたけど、 DVD が見れたりとかいう、あんな、なんか家具調で出してみたりして、めっちゃ高い値段で売ったりするじゃないですか。なんかね、たまになんかわけわかんないことやるから、本当にいいのかなとか思っちゃってたりして。まあ、僕はまず買わないね。買わないけど、まあ、なんか今後の展開はどうなるんだろうってちょっと注目したいかな。